ヤッホー、ケイティちゃんです。 FM 横浜ポッドキャストから第1、第3、第5木曜日に配信。聞いてる？思い込み激しこ。日々の生活でも思い込みが激しめな私、ケイティちゃんが普段どんなことを考えているのかを探っていくトレジャープログラムです。 FM 横浜ポッドキャスト、ケイティちゃんがお送りする聞いてる？思い込み激しこ、よろしくね。
フューチャースケープ、お疲れ様でした。初めてですよ僕は。
何？
柳井さんがあくびしてるところ見
た。嘘だよ。
本当本当。
嘘だよ。
本当に。
そのなんか普段あくびしない生き物みたいな。
いやいやいや。むしろ宇賀なつみの週毎回収録の4回ぐらいあくびしてるのはよく見てるから初めて見ましたよ。マジ4回してる。
いやてかね、今日ね本当眠かったの。なんでかっていうと、はい、なんかうち近所で夜中に工事をしてるんですよ。うるさくって、うん、でなんかしかもなんか昨日ねずっとキーキーっていう音をしながらガンガンガンガンってやるからもう眠れないと思って、しかもそれをこうちの犬が怖がって、ふ、うんふんってずっと怖がってんですよ夜中に。なんか時々言って、
じゃあもう
大丈夫。
オタクのあれじゃないですか、ワンちゃん今頃ぐっすり寝てるじゃないですか。
そう、もう多分ね。ああもうやっと眠れるみたいな、すっごいうるさかったの昨日。だからもう眠れなくなっちゃって、さすがにあれですよ、はい、
じゃあ、
はい、
裏のメール7月2日に来ていたメールを今なぜか無比が発掘してきました。横浜のケンケンさん、
はい、
鈴屋さんに行ったら閉まっていた件をメールしたケンケンです。休業している理由を知ることができてほっとしました。元気に再開した頃にまた長崎に行こうと思っております。旅行は2泊3日で行きまして、1日目は長崎市内観光、2日目は団中で紹介されていたアジフライの聖地長崎県松浦市にレンタカーを借りて出かけました、うん、かなりの長距離ドライブでしたが美味しいアジフライを食べることができました。
いいな。
久しぶりの国内旅行だったので裏にお土産を送りたいと思い、あれこれ迷ったり調べたりしている時に佐世保に地元密着のアジカレーというスナック菓子があることを発見。これだと思いアジフライの帰りに佐世保に寄って大和製菓の直売所でお得用のアジカレーを購入し、佐世保市内の郵便局から U パックで送りました、うん。私にとっては珍しいスナック菓子でしたが、九州では有名らしく、もしかしたら工藤さんご存知かもしれません。その時は懐かしく味わっていただければ幸いです。たくさん入っているので皆さんで山分けしてください。おお、
味カレー知ってた？
いや知らない。あ
ー
あー知ってる。
え、知ってる？
でかいですよ。
でかいの？
ええ、びっくりしないでくださいね、
はいはい、今まだ段ボールに入ってるんですけど、はい、
このお菓子の大きさ、
味カレーだよね、
味カレー、
はいはい、
びっくりしないって約束しますか、
はい、
約束してみて。
ちょっと待って、分かって、うん、約束します、はい、じゃ何とか言わないってこと？
言わないで。
分かった。
普通にリアクションしてみて。
普通に、
うんうん、
じゃあびっくりするかもしれないじゃん。
いや、びっくりだから、びっくりするのを我慢してリアクションして
みて。我慢する、はい、我慢すればいいので、ね、は
い
はい、分かった、はい、
いきますよ、
はい。
でかくないですかこれ。
え、ちょっと写真撮っていい？これ、え、ちょっと待って、くんの先生持ってて。
この
洋服ぐらいある。
ある。これ柳井さんより大きいもんね。
うん、マジ。
これ柳井さんが持った方が大きさ分かる、
ねね、
より大きくか枕より大きいですよこれ。
あとでその写真ちょうだい。ええー、
枕みたいな、
抱き枕ぐらい。
これすごい。このアジカレーって確かに星野知ってるでしょ、アジカレー。 ってるよね。
知ってる
の、うん、九州の人知ってるんですよ。
へ
これ、
これ山分けってさどうしたらいい、
うん、なんか小袋が入ってると思うんだよ。
びっくりした。なんかあれですね、見た目は某カッピーエビセンみたいな、なんか
それ の,
あ の, の形のスナックみたいな。
そうですね、はあ、これ美味しかった、確かに
本当、うん、美味しそう、確かに
いいね、味カレー
今ね私でも、
ええ、
味カレーっていう、ええ、名前が、
うん、味
その前の話から変換されて、アジ、ええ、のカレーかと思ってて、味って味覚のみね。
そうですそうです。
あ、なるほどなるほど。へえ、じゃあみんなで後でいただきましょう、
はい、
ありがとうございます。あ、そっか、これね、7月の最初に送ってくださってたんですけど、
はい、
くんどうさんがほらお休みだったじゃない。
あ、そうだ、はいはいはい、はい、
だからずっとキープという状態に、はい、させていただいておりました、
はい、
ご紹介が遅くなっちゃって、
はい、
失礼しました。いやー、すごい、ありがとうございます、
はい、
みんなで分けよう。
で、
で
続いてこれじゃあいただきますね、
は
い、後でね、
うん、
私は16時間ダイエットやってるんでね、ちょっと
今ここで食べない。2時ぐらい、2時過ぎぐらい、
だいたい16時間ダイエットやったらもうクンドセレクションできないですよ。
できないね、どうする、うん、どうしよう。さあ、クンドセレクション諦めるのか、
存続の危機にあります、
ね、16時間ダイエット
番組だからもう
番組で、じゃああ
れもやりませんよ、ああいうドアサベーカリーとかコーナー、私あの事務所からちょっとダメだって言われて、
え、じゃあさあ、うん、ララバイがめっちゃ美味しいケーキ作ってきてくれても、
うん、あれね、
崎陽軒さんが新しいシューマイ弁当持ってきてくれても、
その時は早めに言ってもらったら前日に早く食べればいい、それだけです
か。分かった、じゃあ番組で食べるものがあった時は前日に、くんどさん今日は何時までにご飯食べてくださいって言わなきゃ。
はい、
いいよ。あ、一応来週食べる、
来週食べるよ、
何か何かが来るらしい。
マジ、何ですか来週。崎陽軒
違う、
ゲストの方、
ゲストの方、
ゲストか、まあ、どんな美味しいやつですか。
ねちょっとね、それ失礼じゃない。ねえ、それどういうことなの。なんかそれ次第では食べる食べないを決めるみたいな、ダメです、そういうの
はダメ
ダメダメダメダメ。分かった、じゃあ金曜日の夜はもう絶対に10時には食べられるようにしておくっていう、
ちょ10時に食べられるという、
朝の10時に食べられるようにしとくってことは、
前日の16時ってこと。
16時のそれ夕方4時じゃん、
うん、じゃないの。
違うよね、だって8 6夕方6時じゃない。
あ、夕方6時、うん、18時、
うん、
夕方6時に終わってなきゃいけないの。
そうそうそうそうね、
うん、そうだね。そういうことですよね。
ね、
無理。
無理。
お腹すく。
分かった。じゃあ、
うん、なんかいい方法ないかな。
金曜日だけは、
うん、夜を抜く。
寝る。の抜けるんだったらいいよ。抜いて。
いや、金曜日の会食。来週もいい会食、毎日美味しい会食があるんだよね。
じゃあせめて、
はい、
寝る3時間前までに終わらせてください。
そう、ね、
食べるのを。
でもね、皆さん3時間ぐらい起きてる食べた後、
うん、
そんなもん、
うん
うん、あ、そんなもんか。だいたい
だってさ、うん、お家で普通に夜ご飯食べるって言ってさ、
うん、
12時に寝るって言ったってさ、
うん、
7時とか8時とかに食べるじゃん夜ご飯。
あ、
うち7時だもん、ご飯、夜ご飯。
あ、そこが違うんだ。うち8時ぐらいから始めると、
うん、
だいたい食事は3時間なんですよ。まずそこがちょっと違う。3時間。
な、ね、な、晩餐なの毎日。毎日が晩餐だよ、それ。コースなの、コース。
コース。
毎日コースだよね、それ。だって。
え、でも本当に3時間ぐらいかかりませんか？
かかんない。
かかんない。
普通に、それお酒飲みながらだから長いんだよ、きっと。
お酒3本だから。
ほら。これ
あのシャンパンと白と赤だったら3本
だほらね、それだよやっぱり。
それか、
うん、だからだよ。普通にお家でみんなが 一般家庭で、ええ、じゃあみんなで家族で夜ご飯食べましょうって言ったら3時間は、ね、ね、お母さんが多分怒る。片付けとかすごい時間かかるんだから早く食べなさいって言われる。
確かに
早く食べてって言われる。
うわー、うちそうだよね。
でやっぱりあれですよ、だから会食だからですよ、そうやって。
あ、会食だけじゃなくてですよ、普通に食べるときもそんなもんなんですよね。
だやっぱりゆっくりお酒飲みながら食べてるからだよね、
うん、そうですね、うん、で締めが終わった頃にだいたい3時間は経ってるわけですよ、うん、それはもう11時じゃないですか、
うん、
で11時ぐらいから、
うん、から
あとデザートとかチーズとかそういうの食べる、そしたらそしたらなんか11時半とか12時になったら、もう眠くなってきたなってなってそれで朝5時に目が覚める。
赤ちゃんタイムですよ完全に。
フルーツとか食べませんか、だって食事の後。
いや食べるかもしれないけどその時間には食べない。
あ
のお昼ご飯大体、うん、じゃ普通に、
うん、お昼ご飯は僕は短いですよ。
どのぐらい、30分ぐらい。
いや30分もない。
ない。
ない。あの、もう移動の間も、間だもんね。
そうか。
移動の間にパン。
じゃ普通に、じゃちょっと時間があります。
はい。
じゃその辺ちょっとお店入って、
はい、
まあじゃあ、なんか食べようかって言って食べたら、だいたいお店に滞在する時間どのぐらいですか、うん、まあ、30分とかはありますよね。
あるある。30分でしょうね、長くて。
長くて30分。
うん、
なるほど。
1時間ランチ
する。極端ですね。
そう、1時間ランチすることないもんね、あんまり。
どのぐらいの時間で食べる？
朝ごはん食べない、食べない。
あ、食べない。
16時間ダイエットやってるから。
この前やめたって言ったじゃん。
ちくわのかさあげさん、
はい、
これ突然ですね。先生マキさんにお勧めしたいのが味の素冷凍餃子シリーズの生姜好きのための餃子です。
そんなのあるの？
フライパンでちょっと焼くだけで醤油も何もつけずに食べると生姜の風味たっぷりの肉汁あふれる餃子が激うまです。
へえ、
いいね。
知らなかった、
うん、
あ、これだ、味の素。へえ、ガツンと、
うん、
生姜が癖になる味わいらしい。あ、今度ちょっと食べてみる。
三年寝太郎さん、
はい。
最近リスナーさんからの過去の裏報告で刺激を受け、私も少しずつ聞いています、
うん、
16年前なのに薫堂さんの体重問題が今と全く変わらなくて時空が歪んだのかと思ったほどです。
時空が歪んでる。完全にそこは歪んでる。劇
的にお痩せになるのは諦めて、ある程度の数字をキープするというのはいかがでしょうか。16年前も同じやり取りしてるんだ。
もうタイムリープが
面白いね。時空が歪んだのではない。ムサコのマトンカレーさん、
はい、
先々週の裏でワシントン州レドモンドから帰国される白長スクジラさんのお話がありました、
はい、
私も高校時代にレドモンドのお隣大きな湖に対面するイサクワという
町。イサクワ
知ってる。
イサクワ
嘘、イサクワ知ってる。
イサクワじゃないの、イサクワ。
イサクワ、
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 イサクワってなんかあんまりアメリカの響きじゃないですね。
あのあれです、ネイティブアメリカンの地名がすごい多いんですよ。だからわらわらとか、
じゃあ
ウェナチーとかなんかそういうね、ちょっと不思議な、うん、響き多いの。
そうなんだ、うんうん、へえ。そのイッサクワに1年間留学していました。ワシントン州はスターバックスやマイクロソフト、アマゾンなども有名ですが、
うん、
別名エバーグリーン州とも呼ばれ、
うん、
一年中枯れない深い緑の針葉樹、
うん、
井戸の高さから来る深い青い空と湖がとても美しい州です、
うん、
もう20年も訪れていないのですが、様変わりしたという町と変わらないでほしい自然の豊かさをまた見に行きたいと思いました。
本当だね。
マキさんはワシントン州にいた時の記憶に残る場所はありますでしょう
か。あ、私は、まあ、そのすぐ近くなんですけど、やっぱりベルビューっていうちっちゃい町、
ベルビュー、
ベルビューっていうちっちゃい町だったんですけど、はい、あのやっぱりね、うん、本当にちっちゃいこうショッピングモールとかがあるんだけど、はい、もうすぐその横森なんですよ、
うんうんうん、
森と町がなんかこう全部混在してる感じなんですよ、シアトルの町って、うんうんうん、だから本当に朝家の前出て、
うん、
ちょっと学校行こうと思って車出すと、目の前に鹿渋滞とかできてる、
はい、鹿渋滞
鹿が道路に突っ立ってるから車が動けない、
動けない
とか。でも本当にそう、グリーンすごい綺麗なところ、
素敵な場所じゃないですか。
すごい素敵な場所ですよ、うん、 ね、私も行ってみたい。もう本当、うん、ずいぶん長いこと行ってないからね。
ね、
うん。
あゆの塩焼きさん、
はい、
裏フューチャー聞き直しの進捗報告9通目を送らせていただきます。現在配信207号、2010年4月17日を聞き終わりました、
うん、
配信198号、2010年2月13日、柳井真希さん14歳の抱きしめたい誕生秘話が聞けました。
なんだろう。
これまでくんどさんが柳井さんの昔の歌をネタにいじるたび、若かりし頃の柳井さんがアイドルデビューして誰にも知られず引退したことがあったのだろうくらいにしか認識していなかったのですが、こんな経緯であったとは知りませんでした。へ
ー。あ、別にデビューじゃないからね。
翌週にはそのレコードがリスナーさんから送られてきました。グッジョブです。
あったね。
第202号、2010年3月13日、うん、リスナーさんからのお土産に薫堂さんが突然、よし5つ星をあげよう、今回から貢ぎ物を採点しますと発言されました。後の薫堂セレクションのルーツでしょうか。
そうだね、きっと。
2010年3月27日、名誉ソムリエに任命された薫堂さんが就任式で酔っ払って挨拶されたというスピーチがかっこよかったです、うん、まあね、
覚えてる？
覚えてますよ。ソムリエという職業、ソムリエはずるい、
うん、
あなたたちはずるいじゃないか、いつも美味しいとこばっか持ってく、
うん、
ワイン作ってるのはあんたたちじゃないのに、
うん、
ブドウ栽培してる人雨降ったら畑のことが気になる、
うん、
あなたたちは全く雨降ってもお客さん来るかなとぐらいしか心配しない、
うん、
それでもってそういう生産者が作った美味しいワインを、うん、開けて美味しいって言われてさも自分が作ったような気分でどうですっていう風に言う、
うん、
あんたたちほどずるい職業はないんだって言って、すごいみんながそれまでざわざわざわざわしてたのがシーンってなって、みんながこう一斉にこっちを睨んだんですよ。
よくそんな、
でそれから
勇気ある、
そこからが僕が一番言いたかったことで、
オーケー、うん、
ワインの人生、ワイン側の視点で見てみましょう、
うん、
自分が作られました、
うん、出た、また食べ物の
食べ物、そうそうそう、
なるやつだ、
ワイン美味しい作ってもらった、
うん、
でも大切なのは、うん、誰に飲んでもらうか、
うん、
どのタイミングで飲んでもらうか、
うん、
ワインが好きじゃない人、ワインを知らない人に飲んでもらって、うん、うわーこれ渋いとか飲みにくいって言われたらワインは不幸になるし、うん、お金あんまり持ってない人がこんな高いもん飲めないよっても不幸になるし、
うん、
お金持ちがもっと高いの出してくれって言われても不幸になるし、
うん、
まだ早すぎる私飲むの、今が飲んでほしいの、
うん、
誰に飲ませんのって、このマッチングが大切で、
うんうんうん、
つまり生産者と同じぐらい、
うん、
このワインをどのタイミングで誰に出すかっていうことの方が同じぐらい、うん、ワインの価値が決まってくるから、
うんうん、
物を作らなくてもそれを出すタイミングのソムリエという仕事は、うん、生産者と同じぐらい重要なんですよっていう、
うんうん、なるほど。
だから責任の重さがあるこんなに、こんな職業他にはないですよね、だから頑張りましょうねっていう、
なるほど、
スピーチですよ。
なるほど、
ちなみにこの時企画構想学科の学生の一人をソムリエにしたいとおっしゃっていましたが、その後ソムリエになった学生さんはいらっしゃったのでしょうか。いません、
いないんだ。
いません。2010年4月3日、この日は薫堂さんが中山健太郎さんの結婚式に出席されるため久々のマイフューチャースケープ、
うん、
薫堂さんの寝起きのようなテンションと声で今日のスピーチをどうしようかという話が続き9分45秒あたりで時報とともに始まった表のジングルと同時に音が切れ、その後無音の時間10分間続き、
うん、
しかしみんな物好きだねという柳井さんの声から再開するという演出でした。
なんかあったね、それ。
何だったんだろう。最後の3分は薫堂さんと電話で喋りながら、つまんない、喋り足りないんだよというダダっ子のような柳井さんがたまりませんでした。2010年4月17日、小学3年生の女の子からのお便りの話から、9年後はどうなっているかという話になり、薫堂さんが突然アジアの通貨を統一したいねと発言されていました。
動して
くれる。他にもやりたいこととして航空会社を作りたい、同州制を導入すべきを諦めていましたが、どれも実現には至っています。
アジアの通貨統一されてたらびっくりするよね。あの時言ったあれみたい、裏で言ったあれがみたいな。
なんでアジアの通貨統一
したいって言ったんだろうね。
ユーロとかの話受けたのかな。
なんか俺もやりたいみたいな感じだったじゃない。
なんだったんでしょう ね。アジアの通貨統一、ね、もう全然覚えてないですよ、ね。
航空会社はどうなんですか。
航空会社はやってませんけど、うん、日本航空の仕事をしてるという点では、
まあそうですよね、
あとは一応。天草 A ライン、
うん、
あの社外取締役ですから、うんうん、
そういう意味では
ちょっとかなって
る、ね、実現してるよね、
ええ、そうですね。
これお手紙です。
これそうですね。アホ踊りじいさん、
うん、
先週これの後に湘南行ったじゃないですか、
うん、はいはい、
味覚島の、
はい、
そこに
海の家
来てました。
あ、そうなんだ。
ええ、小山君堂様、前略先週江ノ島のジェイコムシーサイドカフェでお邪魔、カフェではお邪魔いたしました、
うん、
本名を名乗りながら現れた僕をラジオネームで呼び返していただいたばかりか、覚えてるのと驚くユーハ味覚と山田社長に職業と合わせてご紹介していただきましてとても光栄でした。またお忙しい中にもかかわらず、話にお付き合いいただきありがとうございました。君堂さんがいなくなった後もとても楽しいことがありました。海を眺めつつラムネを飲みながらイヤホンをぶら下げている僕に星野さんが声をかけてくださいました。何を聞いているんですか。裏フューチャーを聞いてます。今日のは長いですよ、40分以上ありますねなどと話しているうちに星野リポートが始まりました。左耳から本人の生声を聞きながら会話をしつつ、右耳で 1.5 キロ減という報告を聞く、とても貴重な機会をいただきました。
すごい不思議。
ストレッチ良いのか燃焼するという柳井さんの言葉を聞き、ストレッチってそんなに効くのと本人に問いただしたところ、そうですねとなんとなく濁されていたので、前回の裏フューチャーで話されていた一日に何回うんこするのかという、社長に聞く美人運転手の話が頭をよぎりましたが、ストレッチが脂肪の燃焼に効いたのかお通じに効いたのかを確認する勇気はありませんでした。さらに TikTok ライブが配信される様子を目の前に見ながらスマホからコメントを入れるのもとても楽しかったです、
うん、
まだ8月が控えていますが、この夏この日を乗り越える一日はないでしょう、この日を超える一日はないでしょう、
うん、
素晴らしい夏の思い出をありがとうございました。
うん、よかった。
追伸、コスリーナさんがこすった話と星野さんがテールランプのレンズを割った話をそれぞれ本人たちの口から伺いました。うちの会社で車をこすっていない人は免許を持ってない人だけと語る細井さんの言葉に一人の車好きとして君堂さんへの同情の念を抱かずにはいられませんでした。ひどいよねこの言い方。うちの会社で車をこすってないのは免許を持ってない人だけです。そんなの堂々と言わないでほしいですよね。
開き直ってる。そっか、でも海の家行ってくださったんですね。
そうですね、
うん、
そうですよ。よし、じゃあそろそろ時間も来ましたしね。
今日はこんな感じですか。
もう30分。星のリポートはいいか。今日は聞かないことにしよう。
わかりました。なんか久野さん
痩せてると腹が立つから。
なるほど。今日はね、ほら自分も発表できないぐらいだから。初めてですよ、発表しなかったのって、
はい。もう怖くて乗れませんでした。
じゃあ来週どうなってる？どうなっていたい？
来週は痩せていたい。本当に痩せていたい。
来週は
こうしよう、痩せるまでは発表しないっていう。
何、パオンは聞かせないってことも。
パオンは聞かせたくない。
そんなのね、それはちょっと成立しないですよ。ほらみんな聞きたいって言ってるじゃん。それはちょっとやっぱり来週もぜひ教えてください。
はい、
お願いします、
はい、
また来週。フューチャースケープ。